今日恵みをいただく御言葉は、使徒の働きの16章、19節から、34節までです。 Acts chapter 16 from verse 19 to 34 34使徒の16章の19節から34節です。はじめに24節まで、19節からお読みいたします。彼女の囚人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭を打たせてから二人を牢に入れて、監守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。アーメン。では一言お祈りします。主よ、生きておられる主よ、イエス様、あなたが今働いてください。生きておられるあなたご自身がお語りください。問い継ぐしもべの唇を持ち、また一人一人の耳を開いて、心を開いて、思いを開いて、霊において開いて、霊の世界が見えるように、分かるように、感じるように、ありありとそれを感じることができますように、どうか我らともども開いてください。あなたが初めから終わりまでの全てを支配してくださることをあなたにお委ねし、全てを御手に委ね、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。主の半ば水曜日、天聖では3回、ね、主の御前において礼拝が捧げられて、また御言葉、そのいただく恵みがありますけれども、この使徒の16章、ここ、朝鮮州、ナイテアエクレシアにおいて、本当に主が示してくださったところですけれども、三木先生も、すごい痛く主から恵みいただきまして、メッセージしましたけれども、ここ、ね、パウロとシラス、宣教旅行をしております。で、本当に多くの苦難を通して、このマケドニアの中に入ってきました。以前はアジアの地方を伝道しても、もうことごとく御言葉を語られることを、禁じられて実りがなくて、その末にようやく主が幻を見させてくださって、このマケドニアに入って、そしてこのピリピの町に入り、ようやく一人の女性が救われました。ルディアという紫商人、彼女が救われて、そしてその家が教会になりました。ヨーロッパ第1号の教会が立ちました、けれども、もっともっとパウロを知らず苦難続きになるんですね、けれども、本当に皆さん、苦難が続いた、本当に主から促されて導かれて、この働きに入った途端に何か諸々の苦難があって実りが少ないかのように見える、いや、将来的に見ればそこはすごく実りが豊かなところになるんです。悪魔サタンが邪魔して、なんとかそこに入らせないと妨害してかけてくる。皆さん、それに負けてはなりません。事実、このパウロとシラスが、ようやくこのマケドニアのピリピに入って、教会が建てた、でもまた、今お読みした通りに、この女奴隷の、悪い霊を追い出した時に、その主人たちが、もう儲ける望みがなくなった、ということで、このパウロとシラスを訴えて、でそれで、しかもパウロとシラスは、もうあらぬ濡れ衣を着せられて、鞭で何度も鞭打たれて、もうしまいにはその牢屋の、中に閉じ込められて、しかも奥の牢に入れられ、足に足かせをかけた。奥の牢というのは本当に厳重な、厳罰な、罪人が入るところ、しかも足かせ、までかけられてしまいました。パウロとシラスとしては、なんで自分たち神様の導きに従ってこの、ヨーロッパに入ったのに、なんでこうなるんだろう。いや、ヨーロッパ、この、パウロとシラスが入った 足を踏み入れたその時が本当にこのヨーロッパの福音の始まりって、皆さんご存知の通りヨーロッパは歴史的に、ね、一番キリスト教が発展した、ね、地域ですね、それで文明が一番発展して、強くなりました。イエス様が入ると文明が発達し、また諸々が祝福されます、ね、そのヨーロッパに、ね、入った、ね、しかしパウロとシラス、そのこの時点ではそんなことを知りません、ね、ただパウロとシラスの目の前にあるのは苦難、鞭打ち、投獄、ね、一見すると良くないこと続きのような、見えるんですが、しかし、ね、その向こう側に大きな大きな実りがあるんです。皆さんも今ですね、もろもろ苦難が、ね、あるかもしれません、イエス様のゆえにしたことのゆえの苦難があり、またイエス様抜きで自分の欲望のゆえの、ね、まあ、罪の刑罰、ね、警察に捕まって、ね、牢屋に閉じ込められるという苦難、ね、それは褒めたものではありません。しかしイエス様の、ね、ゆえに、イエス様を信じるゆえに、こういう苦難に入るとするならば、それ実はその向こうに大きな実りがある、ね、皆さん期待するべきなんです。でこのパウロとシラスは牢屋に入れられてしまって、しかも足かせまでかけられてしまった。でするとこのパウロとシラスのその後の行動、ちょっと、ね、常軌を逸してるんですね。また起きることも本当に常軌を逸しております。なんでこんなことが起きるの、どうしてそういう行動をするのということ続きなんですね。パウロとシラスはもう鞭打たれて、もう本当に生傷が、ね、あって、もう血が流れている、ね、その痛い、しかも足かせまでかけられて、牢屋の奥に閉じ込められている状況、ね、ところが、ね、彼らは、ね、25節を見ますと、ね、25節、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。アーメン。なんでこのパウロとシラス、ね、今一番痛い苦しい、ね、しかも絶望するような、ね、シチュエーションなのに、ね、なんで彼ら、ね、賛美の歌を歌えるんでしょうね。彼ら祈りつつ賛美の歌を歌っておりました。でさらに、ね、不可解なことに真夜中牢屋の中で大声で、ね、歌っている、ね、賛美の歌を歌っている、ね、けど他の囚人たち、ね、もうきっと極悪な人たちですね。牢屋につながっているわけですから、ね、その極悪な人たちが真夜中、賛美の歌を歌っている、ね、パウロとシラスに、ね、クレームつけるんじゃないんです、ね、聞き入ってるんです。静かに、ね、聞き入ってるんです。賛美の、ね、聖なる賛美の歌、これが流れると、居眠りしてしまう人はおりますけれども、なんとこの極夜のいる人々は聞き入っているんですね。不可解ですね、本当に。でさらに不可解なことに、26節は大地震がその突然起きるんですね。26節、ところが突然大地震が起こって極夜の土台が揺れ動き、立ちどころにたちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。アーメン。ね、大地震が、ね、起きるんですけども、ね、日本でも地震しばしばあります。ところが地震の時、ね、まあ、家が倒壊してしまったりとか、ね、本当に物が落ちて物が壊れてしまったり、ね、そういうことあるんですけども、しかしこの地震の時において、ね、壊れたのはなんと、ね、このみんなの鎖が壊れました。またこの牢屋の扉が全部開いてしまいました。この地震が起きた時に、ね、怪我する人、ね、また物が壊れる、ね、そういったことはあるんですけども、しかし神さんがピンポイントでただこの鎖だけが壊れる、ね、人は壊れない、鎖だけが壊れる、ね、ちょっとありえない、ありえないっていうか、ね、そんなことあるんだって思うんですね。皆さん、神様のピンポイント爆撃、これ本当に実に成功です。ピンポイント攻撃というものがあります。で、本当にこの、このエリアのこの部分のこのところだけに、ね、破壊を、ね、もたらす、ね、そういうことがあるんですけど、神様はそういうことがおできになります。地震において、この中においてピンポイント攻撃されたのは、人は攻撃されません。ただ扉とまた、この鎖、これだけが、ね、解けました、ね。本当に、ね、びっくりですね。でさらに、びっくりすること、ね、27節、目を覚ました看守は見ると 牢の扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとした。この監視は眠っておりました。パウロとシラスが賛美して下に祈ったり、ね、している、ね、他の、ね、獄屋の囚人たちは目を覚まして聞き入ってたんですけども、しかし監視は、ね、この時居眠りして地震が起きて、ね、でようやく目が覚めるんですけども、で目が覚めてみると、獄屋が、ね、全部開いていて鎖が溶けていた、ね、本当にびっくり、ね、するんですね。まあ、地震が起きて地震が収まった後ぐらいに目が覚めたような、なんかそんな感じですね。でそれで、ね、彼はそれを見て剣を抜いて自殺しようとしました。まあ、これはあの当時のローマの制度で、この監守、ね、見張る側というものは、見張っているこの囚人たちがもし何かしらで逃げてしまった場合、その監守が罰せられるんですね。その例えば死刑囚が捕まっている、その死刑囚を脱獄、ね、みすみすさせてしまったら監守が同じ死刑を、ね、されなければならない、ね、まあ、そういう厳しい制度がありました、ね、もし、ね、あの禁錮、ね、3ヶ月の刑の囚人を、ね、それを逃がしたら監守が禁錮3ヶ月になってしまう。ですから、ね、本当にこの大地震が起こって獄舎の扉が、ね、開いているのを見た、この監守、監守はこの囚人というものがいかなるものか、ね、もう本当によく知ってます。こいつら逃げることしか考えてない、私悪くありません、私ここの中に閉じ込められているなんて不当です、ね、そんなことしか言わない、ね、逃げることしか考えていない、ね、そういうふうに思っている監守が、居眠りから目覚めると、ね、なんと扉が全部開いている。で監視は思うんです。あ、こいつら全部逃げた、ね、あの、ね、死刑囚も逃げて、ね、禁錮3ヶ月も逃げて、ね、また、ね、あれもこれも逃げたに違いない、自分はもうダメだ、自分の家族ももうダメだ、ね、そういうふうに絶望したんですね。本当に世の中の制度というものは厳しいものがあります、ね、今牢屋に皆さんはつながれていないかのように見えていて、ね、実はある人は、ね、本当に、ね、もう盗み癖という牢屋に鎖につながれているかもしれません、ね、ある人はお酒、ね、タバコやめられないという鎖につながっているかもしれません。本人としてはつながれている感覚はありません。自分は、ね、酒タバコが好きだ、ね、盗むことが好きだ、ね、そういうふうに思っているかもしれないですけど、しかしやめられますか、ね、タバコ吸ってる人、ね、お酒飲んでる人、盗み癖ある人、やめられますか。やめられないとするならば、それは鎖につながれているという状況なんです。全ての人は何かしらの鎖につながれているんです。一見すると自由であるかのように見えて、ね、ある若者はゲームがやめられない、ね、ある人はインターネットを、ね、もうすぐに開いて、ね、この、Facebook とか、ね、YouTube とかそういうのがやめられない、ね、本当は、ね、それをやめてもっと、ね、その時間を有効に活用したいのに、けれどもそれがやめられない、それは鎖につながれているんです。鎖をピンポイント爆撃する主に委ねましょう。主に祈るべきなんです。主は解放してくださるんです、ね、イエス様に祈るならば、その全ての鎖、ね、これは砕かれて、鎖だけがピンポイント攻撃されて砕かれて、本人自身は、ね、無事なんです。イエス様にはそういうことがおできになります。全ての人は何かしら救われたいと願ってるんですね。この監守は、監守もまた本当に、ね、潜在意識としては救われたいと願っているんです、ね、でそれで、ね、この監守は、ね、剣を抜いて自殺を、ね、しようとまでしました。本当に世の中の多くの人々は、ね、この自分自身が束縛されている、そして自由でないということ、そしていつ何か、ね、不可解な事件が、事故が、ね、起きて、そして本当に自分も自分の家族も、ね、路頭に迷ったり死ななければならないか、どこがピクピク不安を持っているんです。全ての人類は死という不安を持っております、ね、やがて死ななくてはならない。なんで人々は、ね、働かなくてはならないのか。死から逃げるためです、ね、全ての人は、ね、死から逃れるために何かしらの活動をしなくてはなりません。もちろん、ね、食べるということ、食べて、ね、もし食べていなければ死ななくてはなりませんね。食を、ね、食べるために人は働きます。 その過程で罪を犯します。その過程である人は騙したり、ある人は盗んだり、ね、そういったことを、ね、して、ある人は正当に働いて、ね、けれどもやがて人は死ぬんです。その死から逃れるために全ての人は、ね、この何かしら働く、あるいは罪を犯す、その束縛、その牢屋の中に、ね、閉じ込められているわけですけれども、その全てから救われること、これはイエス様です。この囚人は、この監視は、ね、剣を抜いて自殺しようとして、ね、けれども、ね、28節ではそこでパウラは大声で自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。アーメン。なんと皆ここにいるんですね。でそれで、29節、監視は明かりを取り駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。アーメン。ね、この監視は何かしら感じていたんです。ね、自分は監守として牢屋を見張っている、ね、誰かを鎖でつなぐ、ね、縛っているかのように見えていって、実は監守自身も縛られて、ね、牢屋に閉じ込められて、ね、いた、ね、救われる必要がある、ね、思っていたんです。皆さんは思っているでしょうか。救われる必要がある、ね、この鎖から解いてください、このあの手癖悪癖、ね、そこから、この束縛から解いてくださいって思っているでしょうか。イエス様なら解くことができますし、皆さんのみならず皆さんの家族をもその束縛から救うことがおできになるんです。イエス様こそ全ての解決の源です。この監守は、ね、本当に救いを求めていた。でそこでパウロとシラスが、ね、この中に、ね、いたから、だから、先生方というふうに聞いたんですね。なんで先生方というふうに言ったのか、ね、なんで見張っている側、ね、鎖で縛る側が、ね、鎖で縛られている側に、ね、自分の、ね、鎖を解いてくださいというのか。皆さんは、ね、イエス様を信じている、ね、クリスチャンですね。皆さんは、ね、世の中の制度に縛られているかのように見えていて、実は世の中のあらゆる鎖を打ち砕き、世の中の鎖に牢屋に囚われている人々を解放する側なんです。皆さんが、ね、皆さん一人一人がイエス様の大使、全権大使、ね、イエス様を信じて救われたけれども、一見すると縛られているかのように見えます。このパウロとシラスは縛られておりました、ね、しかも、ね、世の中の、罪人たちのこの欲望が満足できなかった、ね、パウロとシラス、ね、あの女奴隷の取り憑かれてるね、占いの霊に取り憑かれてる女奴隷、ね、それを女奴隷からその鎖を解いてやったんです。占いの霊という、ね、鎖から解いてあげました。そのことのゆえに、妬みに駆られて、そして、この女奴隷の主人たち、ね、複数形なんですね。この女奴隷が占いの霊に使われているおかげで、ね、本当に占いがよく当たる、ね、でそれでがっぽりがっぽり儲けられる主人たちが、この女奴隷が儲けたお金の、ね、お金を、ね、それを全部懐に入れて、女奴隷には何も残らない。ただ女奴隷は、ね、この占いの霊、にもう引きずり回されてひどい目に、遭っていた。その女奴隷を、ね、パウロとシラス解放しただけなんです、ね。本当に世の中において、この女奴隷のように、本当に搾取されている人々がたくさんおります。若者たちが大勢おります。本当に、ね、会社から中間マージンをがっぽり、ね、会社側に懐に入れられて、若者たち、ね、今貧しくて、本当に家建てられない若者が大勢おります。ね、また、ね、それどころか結婚する望みも持てない若者が大勢おります。本当に働かされて、そして本当に自分の人生も構築できない、牢屋に、見えない牢屋、見えない鎖に、つながれている状態、そのような中、本当に 救いを求めている若者たちが大勢いるんです。本人たちは分からないかもしれません。口にしないかもしれません。もしかしたら自分が鎖につながれていることすら分からないかもしれませんけれども、深層心理においては救いを求めているんです。この慣習のように、ね、慣習は、ね、それまで、ね、分かりませんでしたが、しかしこのパウロとシラスに出会ったことによってようやく分かったんです。自分も救われなくてはならない、救われる必要があるんだ、家族も救われる必要があるんだ、ね、そのように、ね、思っていた。イエス・キリスト、このお方は鍵です。救いの鍵です。イエス様は皆さんも皆さんの家族も救うことがおできになります。でこの、ね、パウルとシラス、ね、なんでこの真夜中頃、牢屋にいて賛美を大声で賛美しても他の囚人聞き入っていたのか、ね、なんとなく、分かってきましたね。本当にこの二人はただ者ではなかったんです、ね、おそらく、ね、このパウルとシラス、ね、鞭打たれてから牢屋に入れられ足かせがかけられてから夜中になるまでの間何かアクションを起こしていたに違いありません、ね、きっと、ね、祈りにおいても賛美においてもまた出てくる言葉においても本当に他の人々とは違っていたんです。他の囚人たちは、ね、ああこの牢屋から早く出たいな、ね、ああ早くこの施設から出たいな、ね、なんとか早く、出たいゆえにあの慣習とかにおべっか使うんですね。私は善人でございます、反省しております、ね、で心の中では早く出してください、ねなんですけども、ねけれどもこのパウロとシラスは一切そんなことを考えていない、ね、本当に不当な、ね、こと、ね、一切してないにもかかわらず、ただ、ね、女奴隷から、ね、悪霊を追い出しただけ、ね、にもかかわらずドアニアに入られて鞭打たれた。けれどもこの二人はですね、一切不平不満とかなかったことでしょう、ね、不平不満をもしこのパウロとシラスが言っていたら、ね、どうだったか。もしパウロとシラスが祈りの内容が主よ早くこの牢屋から出してくださいだったら、ね、他の主人たち黙れってでしょうね、歌うな、ね、そういうふうに言うでしょうね。パウロとシラスはそんなことではなく本当に主をどうか、ね、憐れんでください、主をどうかこの、ねあの女奴隷をまた本当にこのように自分を鞭打った彼らを主をどうぞあなたが罪に定めないで憐れんでください、本当にイエス様が入っていたんですね。でパウロとシラスにイエス様が、ね、入っており、イエス様のご性質が現れておりました、ね、だから、ね、本当にこの2人を、ね、見て、あこの人たちただものじゃない、聖なる方々に違いない、そして神様を褒めたたえ賛美している、本当に神様がいるのかもしれない、もしかしたらそういうふうに思って、それでこの2人の祈りと賛美を真夜中頃じっと聞き入っていたに違いありません。だってその後、ね、扉が開くんです。彼らの足かせ手かせが解かれるんです。でも彼ら逃げないんです、ね、逃げる必要も彼ら感じていなかったんです。本当に自分は罪人でこの牢屋の中に入れるにふさわしいことをしていたんだって、本当にイエス様と出会ったならば、ね、本当にそれまで変えられ決して癌として変えられなかった、ね、こと、なんで牢屋の中に入れられなきゃならなかったか、ね、罪を犯したからです。盗みを犯したり人を殺したり人に迷惑かけたり人のお金をピンハネしたり、ね、そういう罪を犯し続けて牢屋の中に入っていた人々がもはやこの本当にパウロとシラスの中のイエス様、イエス様と出会って、そして本当に心底を、ね、変えられたことでしょう。でそれで、ね、彼らたとえ、ね、この牢屋の扉がもう地震というハプニングで開いたとしても、ね、しかも本当に神様は生きておられます。ピンポイント攻撃、ね、鎖とまたこの牢屋の、ねその扉だけ、それだけが開いて、ね、きっとこの人たち、ね、もう本当にびっくりして、あ本当に神様が生きておられるんだ、神様こんなこともできるんだ、びっくりしたことでしょうね。私たちも、ね、本当に世の中の制度に縛られているかのように見えて、しかし本当に祈りと賛美、ねを主に捧げているならば、主はあらゆるこの縛りを解いて、そしてそこにいる人々を、ね、自由にすることができます。これ、ね、あの牢屋につながっている人を、ね、その牢屋から、出すという自由ではありません。その心の自由、また人生変えられなかった酒、タバコ、盗み癖、女癖、もろもろそれに縛られて、ね、抜け出せなかったそこからの自由、ね、 それを与えてくださるのはイエス様です。皆さんですからイエス様に祈り、イエス様に賛美するべきです。このパウロ・シラスのようにするならばイエス様が働いて、そしてその周りの人々にも移るんです。イエス様が、ね、またこの自由が、解放が実際に起こるんです。でそれで、ね、この、囚人のみならずこの監守、ね、監守も本当に自由にすることができました。本当に多くの人々が、ね、牢屋につながっております。心が縛られております。皆さんはそれを自由にする鍵、イエス様という鍵を持っております。皆さんこのイエス様を活用しない手はないんです。パウロとシラスは本当に、ね、鞭打たれて、ね、何も悪いことをしてない、むしろいいことをしたのに鞭打たれて牢に入れられた、ね、しかしそれでも不平不満を言わないで、ね、そして本当にただイエス様に祈りを捧げ、ね、賛美を捧げました。するとイエス様が働くんです、ね、皆さんがイエス様を出さないで、ね、皆さんの口からイエス様を出さないとするならばイエス様はずっと引っ込んだまま、けれどもパウロとシラスは牢屋の中で大胆にイエス様を証ししてまたイエス様を賛美して、ね、したら、ね、このことが起きて解放が起こりました、ね、でそれでこの、ね、イエス様を信じなさい、するならばあなたもあなたの家族も救われます、ね、そういうふうに言ったら、この32節では、ね、32節以降、そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず2人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから2人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。アーメン。で全家族揃って、ね、家族を揃って神様を信じた。皆さんそうなりたいですね、本当に家族揃って神様を信じた、本当に、びっくり型救いというものがあります、何か物事がもうアメージングなことが起きてびっくりして、でそして救いに入るんですね、この監視はパウロの視察の賛美の途中居眠りをしておりました、ね、他の囚人は目を覚まして聞き入っていたんですけども、ね、本当に賛美の最中、礼拝の最中居眠りをするような人、ね、礼拝の最中もうカサカサコソコソ、ね、もう耳に入ってこない、ね、頭の中で早くケーキ食べたいな、早く、ね、天ぷら食べたいな、ね、そういうことを思い巡らしているような居眠り型の人はですね、びっくりしなければ、ね、命の危険にさらされなければ、ね、しかもその命の危険からイエス様が救わなければ、ね、信じない、そういうタイプの人がおります、ね、この監視は、ね、そうでした、居眠りを、ね、している、ね、けれども本当に、びっくりして、ね、もう一時期自殺しなければならないほどの、ね、それほどの絶望を味わいました、ね、はたから見れば危険ではないんです。パウロとシラスは、ね、また他の囚人は相変わらず牢屋の中にいて、ね、監視は別に自殺するまでのことではないけども、本当に世の中多くの人たちが自殺するまでもないようなことのゆえに自殺してしまったりしております。牢屋につながれているからです。心の牢屋、霊の牢屋、悪魔サタンに縛られて、ね、いる、ね、その状態だからです。けれども本当にイエス様があるときその人と出会ってください、ね、それで本当にびっくりして奇跡を体験して、ね、本当に奇跡のように信じた人、びっくり型救い、あの海先生もそうですね、ソーラもそうですね、人生のある時イエス様が突然出会ってくださって救ってくださった、ね、本当に死ななければならないところが助かった、ね、でびっくりしてそして救いに入った、ね、この監視は本当にそのような、ね、形だったんです。でそれで、ね、イエス様を信じた、ね、イエス様は生きておられます、ね、びっくり型であろうとなかろうと、ね、本当にイエス様の福音を聞いてそのまま素直に信じて素直に、ね、何のロークもなく人生を送ってる、ね、ラッキーな人もおりますけれども、ね、本当にイエス様こそが皆さんのあらゆる鎖を解くお方です、ね、イエス様は、ね、そうです、 鍵ですね、牢屋を開ける鍵というものがあるんですけども、ね、イエス様にあってね、永遠の天国を開ける鍵、イエス様、本当にこのイエス様を皆さんは伝えるべきです。そして皆さんが何か、あ、自分は今、奴隷になっている、牢屋に閉じ込められている、そういうふうに感じるならば、イエス様、この牢屋から助けてください、この私をこの、盗み癖から助けてください、嘘つき癖から助けてください、この私を本当にこの良くないことをする癖から助けてください、この牢屋を打ち砕くないイエス様、あなたです、どうか助けてください、祈るべきです。イエス様は全ての縄目を解いてくださるお方です、このイエス様にあって救いを得て、そして本当に皆さんも皆さんの家族も救いへと入っていく、皆さんの家族に対し、皆さんの、友人知人に対して本当に素晴らしい証をこのパウロ知らせのようにできる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたこそ救いの鍵です。あなたこそ私たちのあのことこのことを解いてくださる、この鎖を打ち砕いてくださるお方であることを我らは信じ、あなたに願い求めます。どうかこの鎖を打ち砕いてください。どうかあの癖、この癖、悪い癖から私たちを解放し、そして本当にあなたによって自由にされて、そしてあなたによって救われたことの自由の中に、まさす私たちを導き入れてください。そして一人一人が本当に家族を救う者として、また友人知人を救う者として用いられていきますように、あなたが助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。私たち一人一人に救いの鍵、牢から自由にされるその鍵、イエス・キリストを与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちの救い主であり、また買い戻しの権利のあるイエス様を信じる者として、また栄光の父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みへと入る者として、一人一人の名を呼んでくださったことを心から感謝いたします。今私たち自身奴隷と感じている部分、どうしてもやめられないその部分をイエス様助けてくださいと、豊かにイエス様の皆を呼び、大いなる助けを得る私たちの歩みであり、また人生であり、日々の生活となりますように、イエス様その秘訣を今朝豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。パウロとシラスのその歩み、鞭打たれて、足かせもかけられて、そして奥の牢、本当に重罪人が入れられるようなそのところに入れられた、その中にあっても、その心は平安で、そしてイエス様を見て、そしてイエス様へと感謝の賛美を捧げ、また祈りを捧げていた、その姿がありました。どんなにか絶望の時であっても、私たちはイエス様を褒め伝えるべきこと、イエス様を賛美し、そしてイエス様に祈ること、その一つ一つの姿を私たちは今朝教えていただきました。私たちもそのように、どのような場合にもイエス様を証しするもの、イエス様に失望はないことを、その姿をもって大胆に証しする、そのイエス様の子供、光の子供となることができますように、今助け整えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。そして私たちは死から逃れるために食べたり、また働いたり、またその中にあって罪を犯してしまったり、そのような本当に奴隷のそのがんじがらめの状態のそのような時がありました。救いを与えてくださるのはイエス様です。道であり、真理であり、命であられるイエス様の以外には救いはないこと、私たち自身、そしてこの私たちの関わる家族や、また友人知人同僚に、そのイエス・キリストというお方を豊かに運ぶ郵便配達人となることができますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。看守が人知れず救いを求めていました。そしてこの周りにいた囚人たちも、そのパウロとシラスのお祈りに耳を傾けて賛美に聞き入っていました。この時代、本当に行き交う人々が何を救いとしたらよいのか、何を頼りとしたらよいのか、わからなく歩いているその中にあって、私たちは誠の救い主イエス・キリストを運ぶものでありますように、イエス・キリストを伝えるものでありますように、本当の自由、真理によって って与えられる自由、御霊の自由を豊かに運ぶその全権大使となることができますように、イエス様が助けてくださっていることを感謝いたします。私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。アーメン。イエス様が私たち一人一人を囚人を獄屋から連れ出す、また闇の中に住む人々を獄屋から連れ出す、その働きとして私たちの名を呼び、私たちを召し出し、そして選んでくださったことを心から感謝いたします。栄光の働き、イエス様を運ぶ働き、この時代が切に求めているその救いをイエスキリストにあって運ぶその働きへと、私たちを今日も召し出し選んでくださったことを感謝いたします。機会を十分に生かし用いることができますように、その言葉もまた思いもイエス様一色となることができますように、そして私たちの姿を通してイエスキリストが確かに生きて働いておられる、その証を持ってこの時代を光へと、この時代をイエス様にある喜びへと塗り替えていく、その働きをすることができますようによろしくお願いいたします。キリストの弟子としての働き、その印を主は教えてくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。目の前にいて鞭打つ者、目の前にいてたとえ時に迫害をする者、その者がいるとしても、父よ、彼らをお許しくださいと、目の前にいる人は何をしているのか自分でわからないのです。本当に自分自身がイエス様にあって許された、その喜びのゆえに、目の前にいる人々が何をしているのかわからない、父よ、どうか彼らを許してあげてください、助けてあげてくださいと父に求める、その信仰を私たちも与えられて、イエス様にある救いを豊かに働く私たち一人一人、神の子、またイエスキリストにある生徒一人一人でありますように、主イエス様が今朝私たちに教えてくださったこの素晴らしい御言葉、この命の鍵、自由の鍵、イエスキリストを握りしめて、イエスキリストを抱きしめて、今日もまたこれからの歩みもイエス様の喜ばれる働きへとまた前進することができますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちはこの祈りの働きへとまた進み行きたいと思います。